10月24日、今収録なのでね、金曜日の夜に皆様配信なんですが、22日から24日まで私出張で、地方にいます。そして24のですね、この配信何時ぐらいですかね、
11時ぐらいですかね、
11時、私はですね多分福井の特急電車に乗っている最中だと思います。福井に明日から福井オープンなので、一回出張帰ってきて家で荷物だけ変えて、福井11時半頃到着の、工程で動いてると思うので、その電車の中でラジオ聞いてるのかな、ですよ、世界の車窓から、
それは誰ですかね、
それは石誰でしたっけ、
分かんない、
忘れちゃった、あ、石丸健二さんですね。はい、はい、今週は何のお話でしょうか。
異種格闘技戦、
異種格闘技戦、
はい、
あ、分かりましたよ、ピンときた、
はい、
僕先週喋らせようって言ってある程度の話でしょ
言っちゃってるじゃないです
か、はい、はい、っていうことで、今週も福井オープン前日ですが、ちょっと趣向を変えたアルティメットの話なんかになると思います。それでは本編行ってみたいと思います。東京スタイリッシュスポーツレディオ、今週もスタートです。
Tokyo Stylish Sports Radio。
皆さんこんばんは。現在福井に移動中、代表の菊池哲也です。
皆さんこんばんは、広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
よ、
こんにちは、こんばんはですかね、
こんばん
は、はい、ということで、
はい、
今回はあのオープニングでも言いましたが、
はい、iPad を、ね、持ってくって映画でも見てる頃から、
ああそうですね、はい、この配信ね聞いてる頃にはそういう感じだかなと思いますが、はい、皆様はいかがお過ごしでしょうか。はい、今週は、
はい、
アルティメット、
そうなんですよ、喋らせろとついてに言っていたので、
はい、ぜひ、
はい、先週ですね、
はい、
10月16日にですね、クラブジュニアさん主催の、毎月やってるイベントですね、 J ナイトという、
J ナイト、
はい、葛飾区、奥戸にある葛飾総合スポーツセンターというところでやってる、
はい、
アルティメットの月1回の夜の練習会みたいなのに、参加させていただいたんです、
はい、
それが、まあ、きっかけが、知り合いだったあのフライングディスク協会の理事をなされている、井上さんとですね、アルティメットのアンダー23の代表の監督をされている岩間さんと知り合いだったので、あのアルティやってみたいんですけどみたいな感じで紹介していただいて参加となりました、
うん、
はい、
あのすいません、ちょっと途中でこう挟んじゃいますけど、はい、なんか急にアルティの話をね、急にこう聞かされて行くんだっていう話を聞いたんですけど、うんうん、ああ行ってらっしゃいって感じだったんですけど、急になんか、はい、やりたいなって思ったんですか。
いや前からやりたいなってちょっと思ってたのと、
はい、
あと実際に僕のが重い腰を上げたのはですね、やはり私はですね、
はい、
そういう役目を果たしていかなきゃいけないなと思ったんですよ。やっぱりこの競技、ディスクゴルフとアルティメットって、
はい、
まあ、せっかく同じフライングディスク競技として、まあ大きなね2つの花形競技であるのに、はい、全く交流がない、まあね、ゴルフ競技とああいうサッカー型の競技は相入れないことは分かってたんですが、はい、このやっぱフライングディスクっていう種目を広めていくためにはやっぱりトップの選手がいろんなことをな場所で交流してったり、行き来がないとますます遠い存在になってしまうので、 それはやっぱり普及普及っていうね自分のできる普及の形があると思うので、はい、僕なんかはそうやってやっぱり若いアルテの選手なんかとかといろいろ交流をしながらゴルフを広めていければいいかなと思ってのきっかけだったんですけどね、
はい
はい、
ということでなんかこの番組を聞いてる中でも、
はい
まあ、ディスクゴルフやられてない方も聞いてらっしゃると思うんで、
はい、
またアルテとアルテメットという競技が、
はい、
どんな競技かっていうのは分からない方もいらっしゃると思うので、
うん、
ちょっと簡単に説明だけしていただいてもよろしいですか。
はい、ですねあんまり詳しく分かんないんですけど、
はい、
サッカーとね、うん、アメフトとかバスケとかああいう基本的にゴール型の、
はい
競技でディスクを要はパスをつないでってゴールゾーンまで運んでいくっていうで、ドリブルとかそういう運んでいくのはなしで全部ピボットだけ
じゃあ走りながらっていうのを取ったらもうその場で
取ったら動けないんですね。それでそこにマークの人がついて、まあ、そこをかわして味方にパスしてどんどんどんどんボール進めていってゴールエンドゾーンって、まあ、アメフトと一緒ですね、
はい、
アメフトに似てるんじゃないですかね。
アメフトってこう走り抜けますよね。
あと走れないアメフトみたいな感じ。
じゃあそのディスクをでも投げてそこに通過すればいいってこと
なんだ。ああじゃなくて持ってる人は走れない。
ああなるほどね。
だから7人同士でサッカーコート使ってやる、はい、同じ大きさぐらいでやるんですけど、周りはずっと走っててパスもらって、はい、もらったら動けなくなって
最終的には何ですかその
エンドゾーンのアメフトと一緒エンドゾーンでパスをもらったら得点、
はい、
はい、っていう競技です、
はい、
なんでゴルフとは全然一線を期す競技なんですけど、まあ、同じディスク競技ということで、
はい、
と思って今回参加させていただきました、
はい、
で参加した、感想から言うとですね、
はい、
何あるってこんなに面白いの、っていうのが感想ですね、
はい、
面白かった。
でも私、うん、ラグビーとかアメフトは経験したことなくて、はい、まあ、サッカーはちょっとちっちゃい頃やってたんですけど、はい、T2 って、はい、それサッカーみたいなフィールド競技の経験は
僕小学校の時にね、はい、野球始める前サッカーやってたんですよ。
あ、そうなんですか、はい、やっぱサッカーに似たワクワク感みたいな感じですか。
まあ当時もあまりに昔の話なんでサッカーに似たワクワク感みたいなのあんまり覚えてないんですけど、
はい、
なんて言うんだろう、全くゴルフと違ってとにかく瞬時の判断を求められる競技で、しかもずっと走ってるわけですよ、
はいはい、
運動量も多いし、だから若者向けであることは間違いないんですけど
そうですね。
でも僕なんか走れちゃうんで、
はい、
楽しかったですね。こんなに楽しいんだと思って、でしかもね、
はい、
今回のイベント、そのアルテの世界ではすごく有名な、まあ、僕もゴルファーとしてこういうところでやらせていただいてるんで、
ね、
試合う人たちがやっぱり有名な人たちになってきちゃうんですよ。
はは
それで、はい、紹介していただいたら、じゃあ担当者に連絡しとくんでみたいな感じで、それでじゃあ連絡したらなんかそのゴルフのチャンピオンが来るっていうんで、いろいろデモとかディスタンスのデモとかやっていただいたり、
はい、
みんなの前で紹介させていただきますんでみたいな、どんどん話が大きくなってきて講師やってくれとか、
講師
そう飛ばすための技術品のどんどんね、
はい、
まあでも役目としては確かにそこの役目をやっていきたいし、
はい、
そういう架け橋的な存在になっていきたいとは思ってたんですけど、
はい、
いきなりそういう話になっちゃってて最初は1回目は細々と端っこの方で参加させてもらう予定だったのにな、はい、みたいな話になったんですけど、まあ行ってでもね、その実際に紹介していただいて、
はい、
ディスタンスのデモとか、
うん、
あとはなんかいろいろ質問コーナーみたいなので、
質問コーナー、
うん、どうやったら遠くに投げれるとか、そのディスクの扱いみたいな、
はい、
うん、部分の話とかをみんなの前でできたので、すごく良かったですね、はい、感じたのはですね、やっぱり手先の細かい使い方の技術なんかは若い子たちは上手ですね、ハンドリングっていうんですか、ちょっとショートパスとか、うん、バックハンドサイドハンドの小さな動きは、やっぱりアルティメットっていうゲームの性格上必要な動きなので上手なんですけど、
はい、
やっぱり体を使って遠くに投げるとか、うん、あとはウルトラスターってディスク使ってたんですけど、
はい、
そのアルテ用のディスク以外のものの扱いっていうのが、うん、まあ、やっぱり技術的にできてない っていうところをすごく感じて、うん、で僕なんかはゴルフディスク普段投げてますけど、うん、まあその恩師の教えでね、
はい、
全部のディスクを投げれなければそんなもの一流とは言えないっていうんで、うん、あのエアマンだとかいう軽いものとかから全部投げれるようになったんで、
はい、
あの生まれて初めてウルトラスターって言われてるようなディスク持ったんですけど、うん、まあその全然違和感なく、うん、このディスクはそういう性格なんだと思って、うん、その性格に合わせて投げればいいって言って投げたんで、
はい、
ある程度投げれちゃったんですけど、あの技術は共通しますね、うん、あのどのディスクもやっぱり、
はい、
しかも僕なんかいろんなディスクを投げてたから、はい、ウルトラスターいきなり握って投げれたんで、
はい、
ある程度の子たちもいろんなディスクを投げるといいと思う。ある程度の子たちっていうのは若い 子たちが多いんで、
はい、
ゴルフディスクも投げたりとか軽いディスクも投げたりとかやっていくと、うん、絶対ある程度のプレーで幅が広がりますね。っていうのをすごい感じました。あのやっぱりそれ用のものでそれ用のスローしかしてなかったので、うん、いやこれゴルフディスクとか投げてディスクのアングルの使い方とか覚えてくると、
うん、
絶対上手くなる、もっとプレーの幅が広がるのはこの人たちはっていうのをすごく感じました。
ロングパスみたいなのあるんですか？ある程度
ありますね。そのいわゆるタッチダウン、アメフトでいうロングのタッチダウンパスみたいなのもありますね。そこをやっぱり相手が取る用のスローをしたりとか、
はい、
もっと攻めるスローを使い分けたりとかいうのがいろんなディスク投げれるとできるのかなっていうのをすごい感じました、
ね。なるほどね。なんかさっき T2 がやって僕はできちゃうんですけどみたいな、走れちゃうんですけどなんて言ってましたけど、
はいはい、
なんかでも相当疲れません？ある程っていうとね、なんか
そういう疲れました。あのね、はい、すごい疲れて、
はい、
すっごい筋肉痛になりました。
あのいつもこう筋トレとかしてるじゃないですか、走ったり、
うん、そうなんです
よ。違う
ん、でもねそれが、ね、僕これ裏話があるんですけど、
裏話、
その葛飾の総合運動場に自転車で行ったんですよ、
はい、
うん、でそれが職場から自転車で行って、そのサイクルコンピューターでナビみたいなのやったら、うん、20キロって出たんですよ。家から職場まで8キロぐらいなんですけど、そこからまあ20キロ、まあ20キロ家から職場までの倍ぐらいだから超えてくるの大丈夫だろうと思って、うん、チャリンコでそこまで行ったんですけど、はいはい、結構遠いんです
まあ20キロって言ったらね結構ありますよね。
そうで1時間ぐらいかかって、
え、そうなの？え、 T2 の足で1時間かかったの？
1時間
いや、
まあほら真っすぐの道じゃないし、
あ、まあ確かに
初めての道です、それで、
はいはい、
一生懸命こいでて20時間ぐらいかかって、
はい、
結構しんどいです
しんどいですよそれ。
そう、いや結構しんどいなと思って、はい、一生懸命体操とかして、
ね、
そこから2時間半歩いてて走りっぱなしだったんですよ。それでね、まあ、疲れるじゃないですか、で家から職場まで8キロぐらいで、そこから20キロ超えたわけですよ。
あ、
でね、帰りね、
そうか
帰りにナビ調べたらね、
はい、
30キロぐらい
そうですよね。
もう今から30キロかと思って、
はい、
ブワーこいで、帰りでも河川敷を使えたんで、
はいはい、
まあ、1時間ぐらい着いたんですけど、
で、は
あ、もう翌日足パンパンです。
それ
しかもね普通ランニングでダッシュを繰り返したんで、
はい、
ダッシュの時ので後ろ側なんです、ハムストリングスって足の後ろ側が張って、
はい、
自転車の漕ぐ動きって足の前側なんですよ、
は
い、使う、
はい、
だからトライアスロンって成立しちゃうんですよ、
ね、
使う筋肉が違うから。
そ
したらね、翌朝起きたら足の前がパンパンなの
そりゃそうでしょうね。
後ろがなんてこと何にもなってないんですよ。俺はこの筋肉痛はアルテじゃなくて自転車じゃないから。
そうですよね。だって合計20 50キロぐらい走ってるとこでしょ。
50そうですね、
20
キロ以上もしかしたら漕いでます ね、はあ、っていうなんだかわからない筋肉痛に
じゃあある程度筋肉痛かどうかわからない。
後ろ側ねちょこっとなんか刺激が入ったなぐらいは張ったんですけど、前側がねあいててててててててみたいな感じになってたんで
そっか、
これ自転車じゃないかな
月1回でもこう50キロ走ったら、
ね、でもねこれ面白いんで、
はい、
やりたいっす。
アルテ
のこういう どっかのチームに入ってどうのとかじゃなくて、はい、この、 あのイベントもすごく楽しかったし、これ月1のイベントなんで、はい、また行きたいなってすごく思いました、ね。うん、でもそれと同時にやっぱりちょっと課題じゃないんですけど、はい、あまりにゴルフと性格が違うんで、あのアルティメットとゴルフが今まで交流がなかったっていうのも正直よく分かってましたね、うん、あのやっぱりノリが学生のノリなんですよ、はい、アルティメットは学生中心なんで、うん、だからその深くディスクどうのじゃなくて、うん、アルティメットが好きな人たちがたくさんいるのかなって、うん、
なね、
だからそのディスクの飛行に惚れたとか、うん、飛び方にそれこそロマンを感じたとか、うん、はい、そういう人たちがいろんな競技をやってくれるとは思うんですけど、うん、今の学生たちはもっとあのみんなでわーってやるアルティメットが好きなのかなっていうのを、うん、ちょっと感じましたね、はい、だからそこをクリアしてこない、もっと深いところでディスクの魅力が分かってくれると、うん、いろんな競技やったりとか、うん、やっぱ上手くもなってくるのかなっていうのをね、はい、感じました、ね、
なるほど、はい、まあ、そういう意味で、ね、ゴルフディスクの、ね、T2 があっちに行ってっていうのはまたいいかもしれないですね、
うん、そう、それで今回も何人かまた知り合いになれて、うん、あのバーズバレッツっていう文化シャッター の、うん、あの 日本の大会17連覇って唯一 の、
はい、
あの企業チームがあるんですけど、うん、そこの、ね、選手とかとかも今回仲良くなれたりとか、はい、うん、してゴルフやってみたいんですよみたいな話もあったので、
はい、
まあ、そういう人たちからでもね、うん、なんかちょっとずつ今まで全く壁みたいになってたところに、
はい、
まあね、井戸を通す穴でもいいから、うん、まず開けられればね、
はい、
1個穴が開ければバババババってなし崩し的にいけるような気もするんで、
はい、
うん、そういう役目を積極的にやっていきたいなというふうに思いました、ね、でやっぱりね、何より楽しいですよ、
うん、
うん、本当楽しかった、
はい
はい、
楽しいのが一番ということで、はい、まあとりあえずディスク競技、
うん、
横の連携もね、
うん、
大事かななんて、これからの時代は
どっかで TSS アルテチームができるかもしれないです
おじさんはちょっと勘弁ですけど
ね、なんかほらTSS もね、ドッチビーチームもありますし、はい、
あ、そうですね、
多角的にこのフライングディスク業界を盛り上げて いけたらと思
って、は
い、
ぜひアルテチームは若い人たち中心に、はい、ぜ
ひうちも杉渕純一
とか、ね、あ、そうですよ、
嫁さんを募集してる、
はい、
あれあれてもやってますから ね、
そうですね、はい、ぜひその辺から盛り上げていただければと思います、ね、はい、はい、それでは今回は、アルティメット競技について、うん、お話をいただきました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio、
楽しく、
はい、
熱く、
うん、
ディスクゴルフと、はい、アルティメットの可能性や、
はい、
今後いい方向に行けたらいいねという話をしてきたんですが、これからですね、
はい、
TSS が、
はい、
存続に関わる
大博打、はい、
新コーナーですか。
新コーナー、まあそうですね、うん、新コーナーと言えるじゃないでしょうか、
うん、
はい、
お送りせねばなりません。
これも皆さんの評価次第では1回で終わってしまうかもしれない、
ね、新コーナーです、
はい、新コーナー
先に言っておきますが、
はい、
TSS メンバーではないので今から出てくる方は、
はい、
苦情なんかね、そちらに直接言っていただければありがたい。
そうですね、はいはい、
しかも、
うん、
でも今回でいいんです、
はい、
なぜかというと、うん、今から出演される方はですね、はい、アルティメットから
ほう
ディスクゴルフに来た方。
そうなんですか、
はい、
ー
しかも、
うん、
TSS 公認ライバルチーム、
うん、
KSS のメンバーで
KSS の
ありますね、
はい、
はい、KSS から、ね、新コーナーの、うん、
はい、すごいですね、
はい、
なんかAKB と
A2、ね、そんな感じですよね、
なんかみたいな感じですね。
すっかり公認チームになっちゃってなってますけどね、公認ライバルチーム的な、
はい、
はい、
ということで
ですよ。じゃあ行っちゃいますか。
そうですね、はい、ちなみにこうディスクの関係ある話なんですかね、これ。
全くないです、
はい、
ただディスクプレイヤーが、
うん、
トッププレイヤーが、
はい、
のこんな一面も
なるほど
あるぞという、
はい、
はい、
ですね。じゃあまあ前工場が長くなっても申し訳ないので、
これ100何回やったラジオだから許される。
そうですね、はいはい、ということで、じゃあ行ってみましょうか。
はい、
はい、
それではお聞きください。
福原由紀のいい恋愛しよう。
このコーナーはディスクゴルフでは日本一になった福原由紀選手が恋愛でも日本一を目指すコーナーです。
来てしまった。
第1回は初恋について語っていただきました、はい、それではどうぞ。
福原由紀の初恋について語っていただきます。
まあ、私の初恋はそうですね、小学校1年生ですかね、うん、1年生ですね。あの時あの小学校1年生から6年生までね、
ずっと
そう、あの一人の男を愛したんです。私本当にもう本当に一途、同年代もう同い年ですね。家が近くて一緒に犬の散歩しました。うん、
どんな方だったんですか？
非常に運動神経がいい彼で、あの可愛らしい顔のね子だったんです。でいつも一緒に隣でファミコンしました。あの犬の、
ちなみに何のゲーム？
あスーパーマリオですね。当時一番流行りの。あとドラクエやりました。でドラクエでね、あのドラクエって結構私怖かったんです。なんか女の子っぽかったんですけど、スライムとか出てくる瞬間ピッてなるじゃないですか。
リルリルリル、
それそれピッてなるじゃないですか。
びっくりし
ちゃった時に、ね、大丈夫だよっていうことを言ってくれる彼。毎回
大丈夫だよって
そうそう、もうびっくりした。
忙しい
だからもう、彼はいつもこんなびっくりしなくて大丈夫だよって言ってくれるんですね。
それ言われるから、
はい、
こうまた言ってほしい。
そうそう、あそれはあるあるってあったんですけど、はい、でまあ、あ
それってちょっと
待って、はい、どうぞどうぞ。
両思い、
それでですね、両思いだと思ってたんですよ私。思ってたんです。で、ある帰りに聞いたんですよ。今好きな人いるのっていうね、小学校あれは3年生の時ですね、行ったんです。さあね、彼は何て言ったと思いますか？3番目だって言われるんですね3番目。
なるほど。
3番、当時の私と純粋だったんです。3番。でも純粋な私、3番目、あまだいけるかな、
ポジティブ。
3番目、あ3番にはいるね、あ私いけるじゃん、
1打差だぐらい、
いける、そういけるいけると思って、ちょっと3番目じゃ、1番の子何が好きなの？
そうそう、まとめてもらって。
あまずいですか？あの要はあの初恋の人は非常に可愛らしい、犬の散歩一緒にした楽しかった思い出のある彼だったっていう。
でも3番目
で、3番目
3番目の女
女だったんですね。本当男って、
はい、
本当、
今週は
ありがとうございました。
TSS Radio、
はい、今回の何でしたっけ、
テーマは、
テーマは僕が言っていいですか？
どうぞどうぞ。
ちょっと最近ね、
は
い、いろいろ考えてるんで、今回のテーマはアルテアラモード、あらどうも、どうですか？
はい、いいんじゃないでしょうか、というテーマで、
はい
はい、お送りしました。
お送りしました。
これ T2 考えたんですね。
そうです、もちろん最近これね考えるの結構好きなんですよ。
はい、はい、ということで、もうこの時間が一番長い、
そうですね、
ということで、
はい
ね、全然反響がありません。
アルテアラモード、あらどうも、
あダジャレ感じでいいと思います
最近コメントかな、
ね、全然
コメント欲しいですね、
はい
はい、
みんな困惑してるんじゃないですか。
じゃあちょっとコメント告知お願いします、
はい、わかりました。東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのコメントをお待ちしております。 Facebook ページの方からのコメント欄、
いやあらもうだあら
でも、シーサーブログの方のコメント欄でも結構です、または、iTunes のコメント欄ポッドキャストのコメント欄でも構いません、いずれにでも構いませんので、ぜひよろしくお願いします。
はい、最近惹かれちゃってんですかね、コメント、ね、ぜひぜひ、
はい、ちょっと惹かれるコーナーも今回始まりましたからね、
う
どう出るか、
はいはいはい、
ということで、今週もお届けしました、はい、東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でした。それではまた来週、
さよなら。